Give Hot Podcast Praise Agro Japan。
令和のこの時代に突如天下を統一せし者が現れた。
なあなあ、天下統一って知ってる？
え、織田信長？
ちゃうちゃう。
ああ、豊臣秀吉？
ちゃうちゃう。
ああ、わかった、徳川家康？
ちゃうわ、桃の天下統一や。天下統一の塔は桃って書いて天下統一、知らんか？
もう食べてますけど。
食べとんかい。
甘くて美味しいさくらんぼ、桃、リンゴはシシド果樹園の天下統一、天下統一で検索。
モーニングを今すぐに、どこまでも伸びて輝く、諦めを知らない、一筋の光。
おは
ということで皆さん、1時間超の番組になりそうですが、あれですね、今日はクレイジーアグリジャパンらしかなる平和なほのぼのとした会をお楽しみください。はい、クレイジーアグリジャパン、今日はですね、久しぶりに、石川県のですね、京都から石川県に、農業法人に就職したですね、はるちゃんを久しぶりにお呼びしております。パーソナリティはいつもの通りガスヤです。で、今日のゲストのはるちゃんです。
はい、松本
の
はるちゃんです。よろしくお願いします。
はい、俺さっき今オフラインで喋ってた時より声が低くなってるぞ。ちょっとどうなってんすか？
大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。
ああ、なるほどね。オンとオフを切り替えるんですね。
今オフってことですか？
いや、猫をかぶってるオンの状態ですね。この間の青い T シャツさんのラジオ聞きました。
はい、ありがとうございます。
で、そこで私は考えた。青い T シャツさんのことを今日は語りたいと思います。青い T シャツさんの部下でもあるはるちゃんをですね、出しにしてですね、青い T シャツさんのことをいろいろ喋っていく。ラジオも含めてね、青い T シャツ24時というラジオも含めて、勝手に許可も得ずに勝手にね、裏で喋ろうと思います。
でも許可取ってないんですね。
え、
全然大丈夫やと思いますよ。
うちジャーナリズムがあるからさ、別にほら報道の自由ってやつ。
まあ、
で、あれですね、まず青い T シャツさんの個人像に迫ってですね。どうなんですか、はるちゃんから見て青い T シャツさんは
どうなんですかって、雑すぎません？
じゃあ
もっと、いや、なんか具体的にどうなんですかって言われても、社長ですけど、
いや、勝手にあのなんかボロを出すかなと思って今わざと大雑把に振ったんだよね。聞いてもないの、あ、言い出したと思ったらチャンスだと思った。いや、引っかからなかった。では、じゃあ、どうなの？社長としてのさ、青い T シャツさんってどんな感じなの？
社長として、そうですね。どうなの？どう？
例えば、その、厳しいだとか、優しいだとか、
もう
なんか、パワハラ、セクハラが日常茶飯事だとか。
なわけないじゃないですか。
あ、そういえば今日さ、従業員さん事故にあったんでしょ？当て逃げ。昨日。
そう。
やばいよね、あれね。
うん。でもなんか、怪我はなかったって聞いたんで。
あれで怪我なかったんだ。
あ、なんか写真、ツイッターかなんか載せてたんですか？
載せてました、載せてました。気になる方は、青い T シャツさんのツイッターを見ていただくと、もう運転席に ぶつかってると思う、横からね。
そうそうそう。話は聞いた上で、よくそれで怪我なかったなと思って。なんかまあ、一応、なんか、念のため検査で病院は行ったみたいですけど、なんか大丈夫みたいな感じで、まあ、月曜日はもう普通に来るみたいな言ってるみたいな感じらしくて。
だって当て逃げだから、でも当て逃げした犯人も、ナンバーが現場に落ちてたって。
そう。だから大丈夫やろうっていう。 あれで、そこはちょっと、まあ、一安心というか、
うん、
すぐ捕まってくれるなら。
ねえ。まあ、いろいろあるよね。
うん。いや、びっくりです。本当。
いや、でもね、ちゃんとそういうとこまでね、社員のことを心配してね、面倒見るっていうのはやっぱ社長だね。
うん。
でも、社長とかってさ、例えば、多分、そのほら、やっぱり社長だから多分注意とかさ、やんわりしなきゃいけない場面ってあるわけじゃない？
うん。
うん。あと、数字上のこととかもあるだろうし、値段のこととか、そういう時って、青い T シャツさん、まあ怒らないって言ってたけど、どんな風に注意するの？
注意もあんまりなんかね、ないんですよね。
うん。
なんか、多分もう社長の性格というか、
うんうん、分かる。
雰囲気があんな感じじゃないですか。
うん。
だから、なんか、なんて言うんやろ。なんか、私が若干、社長を助手席に乗せて軽トラ運転したときに、あのなんか重いものを乗せてたんですよ、
うん、
大豆の
フレコン？
フレコンか、
うん、
まあ、あのもみのフレコンかどっちか忘れましたけど、
うん、
で若干私が曲がるときにあんまスピードを落とさずに曲がったんですよ。
傾いたんだね。
いや全然傾くとかじゃなかったんですけど、
うん、
でも社長的にはそれがちょっともうちょっとスピード落とした方がいいよっていう感じだったらしくて、
うん、
あともうちょっとカーブのとこスピード落とした方がいいわって言われて、
うん、
入って感じだったんですけど、まあまあ多分それ社長の中で、だって社長の中でっていうか私が社長にされた注意って思いつく
の
それくらいかなっていう感じで、
俺が助手席乗ってたも言うと思うわ。
でもなんか怒るなんかね、そうあんまり怒る注意するとかは、
うん、
あんまりないかな、ないっていうかなんかね、
この番組成立するのかな、このままやって大丈夫かな。青い T シャツに怒られなきゃいけないさ。俺だったら多分ね、あれだよ、うん、ゲラゲラ笑って、うん、いや攻めるねっつって俺は逆に褒めてたかもしれないけど。
いや、うん、はい、
あ誰かいるの？大丈夫？
あ、いないんですね。
いやでもあれだよね、そのだから青い小ささんもこれ人数まとめてるから、そのあんま俺もあんまりさ、その 4H の全国役の時に厳しいって面がさ、まあ、いろんなタイプいるけど、やっぱりそのやっぱり衝突する時とかもあるわけだよね、こう意見とかが。でもやっぱりその一歩上でこう冷静な目で見てるから、でもねこうと決めたら芯が強いから、だから会社ではどういう風にしてんのかなと思って、
多分そのまんまやと思います。
ああ
なんか なんだろう、普通に私たちの意見とか他のスタッフさんの意見とか、奥さんの意見とかもこう話してる時とかに、
うん、
こ う, うまくこう取り入れるじゃないけど、
うん、
なんか否定することはほとんどないぐらいですけど、でもなんかまあ何て言ったらいいんですか、うん、社長の意見に対して、うん、でもここってどうなんですかねみたいな私たちも言ったりもするんですよ、スタッフさん、他のスタッフさんとかも結構。
ああ
そのでそういうそのどうなんですかねってその社長の意見とかに対して言ったりもして、あそれもそうやねみたいな言ったりもしてくれるんですけど、
うん、
たまになんか社長の喋り方からして、あここはそのさっき言ってた芯が通ってるみたいなことだと思うんですけど、
うん、
あここはなんていうんですか、曲げたくないんやなみたいなのは感じるときはありますよ。
ああ これね、あのね、誰にも話したことないんだけど、
うん、
俺ね、実は一回ね、青い T シャツさんにね、うん、俺クズだから、あのね、一回ね、事業資金の借り入れを申し込んだことがある。もう何年前かな ?2年ぐらい前かな。
え、ちょうど会長、社長が会長やってた時。
そうだね。もう、回しに回してたから俺もさ。結構経営やばい。まあ、まあ、今も経営はやばいんだけどさ。あの、もう切羽詰まってさ、どうしても足りなかった時に、もう、電話帳のやつローラー作戦して、俺、その時までた、あの、竹本さんに電話したこともなかった。LINE ではやりとりあったけど。
ああ、一対一もなかったって感じ。
あの、普通に通話っていうのはなかった。
ああ。
だけど、そこまで困ったから、その当時はね。
うん。
で、電話したんだよね。うん、で、話を、こう、俺の話を聞いて、で、まあ、結局、結論から先言うと、借りてはいないんだ。借りてはいないんだけど、やっぱりね、もう一度、あ、もう、俺最初の電話の瞬間に、あ、だいたいわかるのよ。借りられ、もうな、借金の俺プロだから、もう借りられる人、借りられない人っていうのはもう、だいたい瞬時にわかっちゃう。で、あ、これはダメだなと思って。だけど、やんわりと、俺をこと傷つけないようにと、言ってくれたから、あ、やっぱ経営者だからあれだなと思って、そうだよな、つって。俺のことよりそうだよな、やっぱりそっちの、ね、こう、ね、なんとかしてくれ、俺のことね、おもんばかってくれた言葉も書いてくれたけど、あ、だよなと思って、そこは守らないといけない。家族の長としても、会社の長としても、うん、あ、そういう判断あるよなっていうのは思って、あ、と思って、まあ、諦めてね。それで、それ以来、そういうことは一切竹本さんに話してないんだけど。まあ、これはね、多分、リスナーもびっくりする。ちょっと多分、4H 関係者も知らねえと思うんだよね。誰にも話したことないから。もうなかなかのクズでしょ。でも、SNS でね、こう資金募ったりしたら結構、この番組のおかげのリスナーさん助けて、ね、なんか借入金やったり、集まったりしたんで、今、また事業再起しようと思ってやってるから、まあそんなやばい状況ではないんだけども、まあでもね、返さなきゃいけない人が何人かと、あと銀行も返さないといけないからね、俺は落ち着いていっちゃいけないんだけど、まあそんなこともありました。
びっくり？びっくりです。
はるちゃんが思うほどなかなかのクズだからね、僕はね。だから、うちの番組聞く人聞かない人ってはっきり分かれるから、うん、うちの番組一度聞いたらなんだこいつって言って聞かなくなるのと、なぜかずっと追いかけてくれる人っていうの、もう聞き始めたらずっと追いかけてくれるんだよね。ほんとありがたいことに。だから結構こうして経営がつまずく理由になったとかそういうのをやると、やっぱりそのね、ああはなるまいじゃないけども参考にしてくれたりとか、まあ、はるちゃんにね、なんてこと俺話してんのかな。まあ、まあね、普通女子に話したらこれドン引きされると思うけど。え？
いや、笑う。普通に笑いますよ。
笑う？
うん。
でも、はるちゃんとしては、あれなの？例えばさ、竹本農場入ってもう一年、もうすぐ1年か。もう、そうだよね。春で、あれだから。
あ、4月に入ったんで。
うん。もういろいろこう、ね、インスタグラム毎日上げろだとか、目標を決めてやっててさ、俺も最初さ、誰もいいね押さないからいいね教えたんだけどさ、だんだん忘れちゃっていいねしてないんだけどさ。どうなの、うん、インスタの方の手応えは。
手応え。まあ、なんていうんですか、フォロワーも若干ですけど増えてはいるので、
うん、
まあまあまあ、
まだやってるの毎日、ごめん最近チェックしてなくてさ、
毎日やってないですよ。
あれ？
いやでも、2日は開けないようにしてます。
あれ？青い T シャツさん、業務命令破ってる人がここにいますよ。
いやだって2ヶ月経ちましたもん。
あ、もう経った？
経ちました、経ちました。
でもさ、2ヶ月間毎日投稿頑張ったなら続けるべきじゃないかなと僕は思うんだよね。
私は思いますよ。
思うならやれよ。
思うんですけど。
何さりげなく私も思いますよって何？自分も正当、なんか正しい立場に言おうとしてるんだよ。今、あなたの行いでしょ？思うならやれよ。何言ってんだこいつ。
思ってるんですけど、うん、なんか、すごい休みの日に、なんていうんですか、友達と遊ぶ、うん、もう今日はがっつり遊ぶぞみたいな日に、
うん、
なんか頭の片隅にずっとインスタグラムのあれがあるんですね、
うん、休めないね、遊べないね
ですよね、
うん、
でそこはもう割り切ろうと思って、
うん、
割り切って、
うん、
なので今は多分週5か6ぐらいです。
あのあれだよ、写真撮りだめしといて。
いやで、それはあのできるときはやってます。やってますっていうか、うん。
あともう休みの日とかめんどくさかったら、その日の空の写真撮って、今日は雨ですけど憂鬱ですねとか言って終わりにしちゃえばいいんだよ。
そういう日もありますよ。でもそれはなんていうんですか、なんとなく。その投稿したら3週間ぐらいはその投稿をしたくないなってならないですか？
ああ、わかるわかる。俺も農家の朝礼ってツイッターでさ、
なんか聞いたことある。
うん。あの、毎日やって、毎日、ほぼ、前はね、毎日やってたんだけど、今忘れちゃったりもするんだけど、あの、もうあれだもんね、最初写真とか載せてたんだけど、みんな農家の朝礼ってさ、写真とか載せるわけじゃん。
うん、
もう、めんどくさいから文章だけで今日もご安全にっつってなんか適当なポエムみたいなことつぶやいて終わりにしてるんだけど。
いや、そう、写真は好きなんで撮るのは、
うん、
だからやるならあんまり適当な写真はあげたくないんですよね。
ああ。
まあたまに普通になんていうんですか、イベントの告知みたいな感じのやつもあげたりもするんですけど、
うん、
まあ、あと私の携帯もあんまりなんか画質いいように思えないんで、ちゃんとカメラで撮りたいなって思ったら、
うん、
余計なんかなんていうんですか、
わかるよわかるけど、はるちゃんね、それ鬱になるからね。
鬱には私多分ならない。
いや、そのインスタグラムについては結果でなんないと思うけど、仕事のやり方として、
あ、
完璧さを求める人って鬱になりやすいから
って思うでしょ。
あ、でもあれだよな、自分に対する言い訳がうまいからね、逃げちゃうからな。冗談冗談。
本当にだから多分大丈夫です、まあ、多分大丈夫ですって言ってるのが危ないとか言われるんでしょうけど、
大丈夫だよ、大丈夫大丈夫、はるちゃんは大丈夫だよ。いやでも完璧さを、でもやっぱり写真もさ、例えば画質に凝り始めるとさ、もう再現なくなるじゃない。で、あの、でもいい写真あげても、例えばさ、見る人の媒体までは制御できないじゃない。
うん、うん、
ノートパソコンで見るのか、デスクトップのディスプレイで見るのか、その人のスマホの液晶のあの表示する性能によるじゃない、
うん、
だからそこまで完璧さを求めなくてもいいんじゃないって思うんだよ、ね、みんながみんなさ、フルハイビジョンとか4K8K で見るわけじゃないし、
うん、
問題はその写真を何のために上げるのかっていう、綺麗な写真を見せたいのが目的だったら、別にそれ竹本農場のインスタでやる必要ないじゃない。自分のインスタか自分のツイッター化でやれば完璧さを求めたやつで、でも竹本農場としての目的は綺麗な写真を上げることではなくて、竹本農場に注目してもらうことがまあ主眼じゃない、
うん、
だからそこはある程度自分と折り合いつけないと仕事が止まっちゃうときってあると思うんだよ、
うん、
ね、俺なんてこと言ってるんだろう人んちの会社の社員呼びつけて俺なんてこと言ってるんだごめんね、中年になるとダメだ、年食っちゃってね、もう31のおじさんですから、もうすぐ32になっちゃうけど
いや、意外と若いと思う。
何？俺そんな年寄りに思われてたの？
なんか、いや、4H の結構理事の方行ってるから、もうちょっと上なんかなと。
ああ。そうだな、俺全国役員行ったのいつだっけ？ 26 室の頃かな？ 25 かな？
あ、そんな、
うん、
若い人でも行ってるんですね。
いや、4H って若い人の集まりだからね。
あ、まあまあ、まあ、そうなんですけど、いや、なんて言うんですか？社長の会長やってたんて多分34か5くらいの時じゃないですか。
で、社長は、その7、8年前に、ブロックの役員で全国行ってるんで。
あ、そういうことか。
うん。別にね、4H 年、まあ、ある程度ね、自分で自由に動けるとか、お金とか、自分の働く時間を制御できないと、そういう役員って難しいから、結構年いってる人も多いけど。
なるほど。
いや、俺1年目でね、4H 入ったら、前は県の役員やってくれって言われて、1年目に県の役員やってたら、俺もう 4H 解体しようと思ってたから、夜にさ、時間取られると自分の遊ぶ時間減るわけじゃない。
あ、まあそうですね。
もう全くそういうのに興味なかったから、よし、この会をなくせば俺はいる、俺はもう自由時間が増えるんだと思って、県の組織を解体しようと動いてた。そしたら、関東ブロック行ってくださいって言われてで、関東ブロック行ったら、今度全国の役に行ってくださいって言われて、気づいたら、みたいな感じだった。
なるほど。
そしたら途中で考えが変わってさ、あ、やっぱないとダメ、今の日本にあった方がいいなと思って、そこから精力的に本気出して 4H 活動に取り組んだんだけど。だね。だから、何人の会長に使えたのかな。アイズさん。俺の前、鈴木さんの時は、あれだ、会津さん、倉橋さん。会津さん、倉橋さん、竹本さん、須藤さん。だよな。4人の会長に仕えてきました。まあまあ、俺なんかはね、ただの使い捨て要員ですから、あれですけど。いや、でも、行ってよかったと思うよ。はるちゃんみたいなね、美人さんにも出会えたし。いや、でも、ん？何？
いやいやいや、普通に私、あれですもん。カメラマンとして手伝い。
あ、そうそうそうそう。
そこだけなんで。
そうそうそう。
全然役に立ててたかわかんないですけど。
いやいやいや、全然よかった。やっぱね。やっぱいるだけで違うよ、女の子が。場が和むから、うん、
でもあれですね、全国のいろんな方と会えたのは、
うん、
よかったです、ね、
本当。でも、いや本当幸せだよ俺、ね、北海道から沖縄で行っても知り合いがいるっていうのは、うん、
ね、
なかなかないからね、
うん、
ただもううちらの頃なんかもう大阪で理事会とか大阪で会長会議とかって言って、すごく、いつも東京なんだけど、その年は大阪でってなってさ、まあ、札幌でもやったんだけど、うん、大阪で会場、大阪府議会の会議室だ。
すげえ。
大阪城の目の前の。そこで会議やったとか、いい思い出だよね。
うん。なかなか。
で、大阪の時、宿の手配俺になったんだけど、会の予算をできるだけ削ろうと思ってさ、
うん、
6人1部屋の部屋を予約してさ、 二段ベッドでさ、狭い部屋でさ、竹本さんとか須藤さん、結構、竹本さんもいい年だったし、その副会長、当時今の会長の須藤さんとかもいい年だった。あの、二段ベッドで。いい大人が二段ベッドだよ。
それってあれですか？さすがにドミトリーみたいなやつではないですよね。
ドミトリーで、ドミトリー。
え、他の、あ、まあ、6人で、なんていうんですか、その 4H 以外の人もいたんですか？
あ、いやいや、4H で
埋め尽くしたって感じ。
埋め尽くしたって感じ。
ああ、
うん、ドミトリーでね。
だいぶ削りましたね。
だいぶ削った。
大阪でそれって
でも新大阪駅の目の前だったんだよ。
うん、
変な形の建物してた。なんとか青少年会館とかそんな名前だったかな。みんなもね、まあ、嫌な人も嫌だったって意見の人もいるけど、楽しいって、あれもあれで楽しかったっていう意見もあるから。あ、もう楽しかったよね、大阪。うん、6人一部屋。
まあね、友達同士とかなら全然いけますけど。で、かつその、だから他に知らない人がいなければ、全然大丈夫ですけど。
だって、ドミトリーだから部屋に風呂もついてなかったからね。
ああ。
みんなで行く大浴場みたいな。
それ別に。
うん。
普通じゃないですか。普通っていうか、大浴場行くな。
はるちゃん、ドミトリーなんかよく知ってるね。結構旅行行ってた？
あ、行ってました。でもドミトリーは、あんまり使わな、うん、あ、まあでも。
安いからね。
うん。でもカプセル的なとこは、あ、でもドミトリーも行ったことありますよ。でも、あの、女性専用みたいなあるとこだけですけど。
うん。あ、でもうちらもそうだよ。女性役員一人いたから、
うん、
その人だけ一人個室でね。
うん。でも全然ドミトリー、まあ、でも私それ使ってたの結構大学の時やったんで、
うん、
大学って結構まあ時間自分でこういろいろできるじゃないですか。
うん。
だから結構平日とかに行ったりしてドミトリーだけど、うん、あの、なんていうんですか、
一人しかいない、
うん、そうそうそう、一人しかいないとか、他に一人二人ぐらいみたいなとかだったんで、一番すごい時ベッド20個ぐらいあるに一人やった時もありますし。
あ、俺もある、それ。
そうだから、なんかそういう、なんていうんですか、時期なら全然ありやし、
うん、
まあ、基本的にあの、絶対無理ってわけでもないですね。まあ、旅行のあれにもよるけど。
俺なんか結構あの、結構一人で行ってたから、一人で行ってたとか、4H 関係のやつも、あの、まあ、新幹線使うときは新幹線使ったりとかもしたけど、その後、別なとこ行かなきゃいけないだとか、あの、4H 関係以外の会の時なんかは、もうあの、そういう宿とか削ってて、お金なかったしね。うん。
あれですね。旅行の目的にもよりますよね。なんか泊まるとこじゃなくて違うとこでお金使いたかったら、
うん、
結構そうやって泊まるとこ、バンバン削ってったりとか。
そうそうそうそう。で、泊まるとこ俺決めないで行くから、いつも。
あー。いや、でもそれや、友達ともやったことありますよ。
うん。でもこの間新潟、先週まで新潟行ってたんだけど、俺、軽トラで。
ああ、なんかフェイスブックで見たような気がしますね。
死ぬかと思ったよ。
軽トラはやばいですね。
眠れないしさ、座席リクライニングできなくてさ、体カッチガチだよ。
いや、確かにきつい。え、もちろん高速ですよね。
ところどこはね。
え、全部。
途中ケチった。
やばい。
やばかった。
軽トラ。
しかも帰りさ、関越道が土砂崩れて、道が崩れててさ。 1週間ぐらい復帰にかかるって言われて、帰り道、高速さ、新潟と群馬の県境の手前ぐらいでさ、関越、無理やり降ろされたしね。
地獄。
地獄だ。雪も降ってきちゃって、山の上さ。死ぬかと思ったよ。サマータイヤで軽トラで、しかも四駆じゃなくて肉の軽トラだからさ、死ぬかと思った、山の上で。途中迷って山の上行っちゃったらさ、雪積もっててさ。
迷ったんですか？
もうあのね、あの、君知ってる日本地図ってさ、新潟から茨城って遠いけどさ、
うん、
あの直線にするとそんなんでもない。
うんうんうん。
だから、あれ、下道、あれじゃないか、日光方面目指して宇都宮越えておけばすげえ最短距離じゃねえかって思って。
直線行こうとしたんですか？
うん。したらね、ところどころ山の道、上の方行ったら雪積もってるし、なんか、なんていうの、道路にさ、もう、道路にもゲートがしてあって、この先、土砂崩れのため通行不能になっておりますとかなって、もうなんか、ダメだった。で結局しぶしぶ関越に戻ったみたいな感じ。
だから道路あるんですよね。だからわざわざ道路を作ってるんですよね。
そう。
直線で行けないから。
そうそうそう。いや、でも地図見ると細い道があったのよ。
いや、それありますけど。
山越えのさ。したらもうところどころ通行不能っていうさ、バッテンの看板ばっかりでさ、全然ダメだった。
よく軽トラで。
しかも四駆じゃなくて肉だからね。だから時間あれば石川まで行こうかなと思ったけど、新潟から石川県の時間調べてやめた。
まあ意外とね、高速でも、ああ、でもまあ新潟のその場所にもよりますけど、新潟の下越の方とかやったら、石川からでも5時間ぐらい。
5時間でしょ？
かかる。
俺軽トラだ、軽トラだからね。普通車じゃないからね。普通車で5時間ってことは軽トラ6時間ぐらいかかるからね。すごかったよ。もう今度いろんな昔役員さんで会った人のとこいろいろ行きたいなと思ってて。
私も去年かな、
うん、
は、あの、愛媛にも行ってみたかったのもあって、須藤さんとここに行きましたよ。新藤さんにも会って。
愛媛行ってきたの？
行きました、行きました、去年。
竹本さんと？
いや、一人で。
一人、あ、そうや、あ、なんか乗ってたな、あ、思い出した、乗ってたね、Facebook かなんかね。うん。
なんか、また、何やったかな、なんかの、大阪とかでやってたイベントの、イベントみたいなやつで、社長も喋って、須藤さんも喋ってみたいなやつがあって、その時に、まあ、その後、ちょっとご飯食べた時とかに、愛媛行きたいですねみたいな話をしてて、
うんうん、
その時須藤さんはその 4H のあれで会ったことあったんですけど、うん、まあ、新藤さんはその時初やったかな、
うん、
でまあまあでなんか口約束にするの嫌だなと思って、
うん、
で愛媛も全くその時は一回も行ったことなかったし行きたいなと思ってて去年の11月ぶかな確か、うんうん、その旅行がてら旅行がてらっていうか、うん、行ってきましたね。
いいね。愛媛でね全国大会があった時さ、交換大会っていう大会があった時に 4H の長野の県連の人たちと松本集合で、俺茨城なんだけど高速、俺高速道路で待ち合わせで高速バスすいませんっつって、ここで降ろしてもらっていいですかっつって高速バスを降ろしてもらって、あの長野から愛媛まで車で行ったことある。
長野、だって私その時一旦実家帰って、
うん、
からまたなんていうんですか行ったんですよ。
電車で？
いや普通に車で。
ああ、
でも京都からでも結構遠かったですよ。
遠かい、遠いよ、遠いよ、遠いよ、うん、遠いよ。
それが長野からでしょ。
うん、しまなみ海道帰り通っていたいっつって、帰りはしまなみ海道経由で帰ったりとか。
ちょっと遠回りですよね。
すごい遠回り。
私も行きたかったですけど、さすがにちょっと元気なくて。
前、ヤフーオークションで競り落とした農機具買いにさ、俺、茨城から北九州までさ、トラックで行ったことあるよ。死ぬかと思った。死ぬかと
思った。一人でしょ、だって。
一人だよ。あのね、夜中にさ、寝ちゃいけないと思ってさ、そういう時ってサービスエリアにもパーキングもないんだよ。それで、ちょうど瀬戸内海の中、広島とか岡山ずーっと走ってるじゃない。高速、うん。あそこってさ、アップダウンがすごいんだよ。登ったり下ったりとかさ、高速の。なんかね、一人でね、大声で歌を歌いながらね、夜中にね、広島を走った記憶がある。17時間ぐらいかかったかな。片道。いいね。今、はるちゃんどっか行きたいとこある？
行きたいとこは、どこ行きたいかな。日本やったら、
うん、
まず行ってない県がまだあって、
うん。
沖縄と、
行ったことないの？
ないです。沖縄と、高知と、徳島と、
うん。
と、埼玉？
うん。埼玉？あ、そうだね。確かに行かないかもね。新幹線で。
そうそうそう、その4つかな。埼玉？うん。他は愛知です。
今度ね、全国交換大会4年後か5年後に埼玉県で開催になるから、その時来たらいいと思うよ。
うん。埼玉って何もあるんですか？
何もないよ。
ね。
埼玉には何もないよ。
埼玉県民聞いて怒らないですか？
ネギかな。ネギ。深谷ネギ。
なんかそう、まあ、結構、やっぱ自然系が好きなんで、そっちのなんかがあると嬉しいですね。
埼玉いっぱいでも自然あるよ、いっぱい。
じゃあそこを見つけて、まあでも、自由な時間が、
まあ、
大学のほど、大学の時ほどはないんで、まあでもだからこそ大学の時行っといてよかったなと思いましたけど。
俺はバリバリもう向こう、拡大路線取ってた時はさ、沖縄で苗とか作ろうと思ってさ、茨城空港っていうのができたから、
うん、
沖縄も行けるし、沖縄日帰りとか出てたのがね、北海道、その当時出てたのが、北海道、鳥取、米子、長崎、福岡、沖縄で、今もう米子と長崎便ないんだけど、
うん、
沖縄日帰り、沖縄に向こうに行って、向こうの農協の人と話して帰ってくるとか、福岡行って、福岡で、種苗会社の人と話して帰ってくる日帰りとかやってた。だ沖縄はレンタカーで借り、沖縄ってすごいレンタカー安くて1日2000円とかで借りられるから、沖縄って車社会だからレンタカー屋すごいいっぱいあるのよ。
うん、まあなんかレンタカーないと旅行できない。レンタカーがないと旅行ができ
ない。沖縄は全然できない。
電車とかあるんですか？
ない。あのね、モノレールできたんだけど、空港の周りだけだから、沖縄って意外に小さいように見えても、縦に長いから、
うん。
でも北の方行くと自然いっぱいあるし、やっぱりね。じゃない。じゃあ。
沖縄と北海道は、なんか、まあ、沖縄も本島もいいですけど、島みたいなとこも行ってみたいですよね。
石垣島とか。
いや、わかんないけど、島いっぱいあるじゃないですか。
あるある。
そう、島を堪能したい。
逆に東京都の島はダメ？
ああ、それも考えたことありますよ。何でしたっけ？
八丈島とか。
そうそう。
あっちはさ、波が荒いからさ、欠航とかってあるのよ、結構。
船しかないんです。
飛行機もあるんだけど、結構ね、波、なんつうの、その、うちらの考える港ってさ、防潮堤とか防波堤があるからさ、静かなところにフェリーが来て止まるって感じじゃない、
うん、
だけど、あっちの方の島とかってさ、なんていうの、波がこう、普通にある中に島がポツンとあって、そこに船を止めるって感じだから、止めてる瞬間も大波で左右に揺れながら止まるのよ。
うん、
で結構ね、風が強かったりすると欠航になったりとかして、島から帰れないっていうのあるから、結構予定、余裕見ないとダメな
の。いいですね、島。
俺も行きたいな。それは長野の人と愛媛行った時、途中で朝さ、時間ギリギリなのに香川でうどん食ってこうぜとか言ってさ、途中で高速香川で降りてさ、うどん屋探してうどん食ってさ、ギリギリで愛媛松山まで会場に行ったりとかしてた。
なんか、わかりますよ。香川通るなら素通りはできないですよ、
ね。できないよね。そうそう。
絶対なんかうどんは食べないと。
うどんは食べないと。高知行きてえな、俺も。
そう、高知もなんか、すごいなんか良さそうなとこいっぱいあったんですけど、
うん、
ちょっと、まあ日程、まあ、なくはなかったんですけど、天気が若干悪くて、これで行ってもなみたいな感じで、諦めた気がします。
ああ。
なんか、何やったかな、カルスト地形。なんか、カルスト地形。
カルスト大地？
あ、大地？そうそう。なんか、それを、のとこ行こうかなとか思ったんですけど、多分天気がよろしくなくて。
もうブラタモリの世界じゃん。へぇ、だから砂丘とかは行かないの？
鳥取？
うん。
鳥取砂丘はもう2回行きました。
ああ、飽きたんだね。
飽きてはないけど、なんか何回も、なんていうんですか。同じとこにそんな3回目とか行くなら、
うん、
それは違う方を先行きたいですよね。
確かに。泣き砂とかは行かなかった？
どこでしたっけ？
島根県の琴ヶ浜。歩くとキュッキュッキュッキュッキュッキュなる。知らない？
それは行ってないかな。記憶がないから行ってないですね。
綺麗な砂浜だから、素足で歩くと音が鳴る。キュッキュッキュッキュッキュッキュッ。砂浜の上歩くと、裸足で。
あんまそれは言ってないです
ね。ああ、もったいないね。もったいないね。知らなかったんだ。
ね、島根
。泣き砂ね、泣き砂。
泣き砂。行きそう、島根に行きそうなことがあったら覚えときます。
なかなかあっちの方、山陽はさ、結構行くんだよね。瀬戸内海あたりは行くんだけど、山陰って行く機会がないんだよ、なかなか。日本海側の。
なんか鳥取で、車なら鳥取でちょっと多分止まっちゃう。日程あればですけど、私友達とその中国地方一周したから、島根も行ったんですけど、
うん、
そう、そこは行ってないですけどね、その泣き砂。
ああ、
でだからそうやって一周しようみたいな日程があれば、全然行くけど、なんか、いっぱいなかったらやっぱ鳥取とか、か、なんていうの、下の岡山、広島とかで泊まっちゃいますよね。
まあ、車でさ、団体、てかまあレンタカー、大きいワゴンでレンタカーで行ったんだけど、フグ食べに行こうってなって、下関行ったんだけど、
うん、
やっぱ観光地って高いなって話になって、福岡行く予定じゃなかったんだよ。レンタカーだし、反対側の門司に行けば、下関より安く同じフグ食えんじゃねえかって誰か言い出して、よし、下関から門司に行こうっつって、わざわざ門司に行ってフグ食った。え？いや、やっぱ。
ってこと
え？
え、だから、下関を通り過ぎて。
いや、下関で一回降りたんだよ。降りて、 でしかも
見て高いなってなったってことですか。
うん、やっぱほらブランドじゃん、や下関の服とか、山口って言ったらやっぱ観光地価格だったね、やっぱりね。で服自体もね、やっぱた、まあ、安か、まあ、関東より安いけど、やっぱりなんかでこう誰かが海を眺めて、あれさ海の反対側ってさ同じ海でフグ取ってんじゃねって誰か言い出して、もしかしてさ、ほらあのほら下関のフグって聞くけど福岡県文字のフグって聞かないじゃん。
うん、聞かない。
でも反対側でもフグ屋があるはずだって誰かが言い出して、あっちの方が安いんじゃないかって誰か言い出してさあの福岡県行く予定、九州行く予定じゃなかったんだよ。なのにわざわざ関門海峡渡って文字まで行って服食いに行ったで帰ってきたんだよ。
結局どうやったんですか。
え、いやあまり変わんねえな値段はみたいな感じ。
そうねですよね
これなら下関で食べればよかったとか言
っていや私なら多分それはいやもうここでいいでしょうってなりそうい
いね。俺も結構行くからさ、時間見つけたら。今度、あれだよ、高知のカツオ食いに行こうよ。
あ、カツオね。
まあ、俺、酒飲めればどこでもいいんだけど。あ、はるちゃん飲まないの、お酒とか。
お酒、飲めますけど、なんて言うんですか？お酒をすごく飲みたいとは、あんまり、なんか、思うことはない。
ああ。
だから多分なんていうんですか、お酒めっちゃ好きなんじゃないんでしょうね。
ああ、じゃあはるちゃんと行けばあれだな、ずっとはるちゃんに運転させて俺ずっと酒飲んでられる。
あのうん、私あと運転結構ずっとしてられる人なんで。
あ、じゃあ俺と一緒だ
なんか助手席に座ってる方がなんか暇に思っちゃって、それなら運転したいなみたいな。
あ、気持ちすげえわかる気持ちがすごいわかる。
でなんか逆にっておかしいでしょ、なんか助手席の人より、うん、運転してるくせに助手席の人よりめっちゃ景色見てたりとかして、
ただの迷惑な人だよね
でもなんか景色とか見たいけど、でも助手席とかには座りたくあんまりないんですよね、
うん、
暇やから。
でもどうなの、今の仕事だとあまり休み取れないでしょ。でも
あー、まあじゃあそれこそインパラがちょっとまだ取りやすいから。
あれか、 YouTube の動画でも取りながらどっか行きましょうよ。
YouTube？
あ、俺 YouTube チャンネルあの過疎だけでやってるから、クレイジーアグリジャパン YouTube チャンネルってあるから。あの、出発は、あの、出発石川県で。石川県で寝ないでどこまで走れるかとか。あの、水曜どうでしょう的にさ、バイクで行くとかいいんじゃない？
まずは、
普通に会いに来て、あ、行きます行きます、はるちゃんにも会いに行かないと
なんかこうやってあのオンラインで喋ってるからなんか、うん、合ってる風っていうかみたいな感じになってますけど、
うん、
正直あれですよね、あの1回しか会ってないですもんね、あの 4H のあの時しか。
そうだよね、1回か2回ぐらいだっけ、多分会った
の。え、
1回だな。
じゃないですか。
1回。あ、そうだね。
その初めて会った時の次の年もその行こうと思ったんですけど、だからそれがこの間かそのコロナで
中止になっちゃった。
そう。だからなんやかんや1回しか会ったことないです
もん。ああ、じゃあ行こうかな石川。どうしようかな。何で行くかな。石川って何で行ったらいいの。
さすがに。まだ大丈夫です。12月だったら、いやまあ雪積もりはしないですけど、やっぱ寒くなってくるから、 朝夜はちょっと多分凍り始めますよね。
マジか。じゃああれかな、竹本さんに会いに行ってそのまま春ちゃんを連れ去って旅行だな。どこ行きたい？
北海道。
いいね。寒いけど。雪祭り見に行く？
祭り
ね。なんか北海道もう雪降ってっかんね、北の方ね。北海道のどこ行きたい？俺実はさ、学生の頃さ、スポーツカー、ボンボロスポーツカーで北海道一周したことあって。
北海道一周したいとはずっと思ってるんですけど、
あのね、夏休み1ヶ月ぐらいないとできねえ。
そうそうそうそう、私去年一回普通に中学生ぐらいの時にあの親と旅行で行って、
うん、
でまた行きたいなと思ってて、で大学になってから2回行ったんですけど、
うん、
まあ、1回はもう本当に2泊3日ぐらいで、
うん、
普通にあのハーフマラソン走って帰ってきたぐらいのあれで終わって、で2回目はがっつり行ったんですけど、
うん、
それも1週間ぐらいだったんで、
うん
うん、うん、北海道の5分の1ぐらいしか行けてないんかな。
あのね、まともに走ると俺1週間ぐらいの予定で行ったんだけど、いろいろ寄り道してるとね、2週間ぐらいはいるね。車で、ね、若いから車で寝てたけどさ。でね、ガソリンスタンドがね、定期的に給油してないと外周走るのはやばいね、うん、海沿いは。
それはもう調べてちゃんと行きました。なんかまだ大丈夫とか思ってたらマジでなくなるから、あの定期的に入れた方がいいみたいなのなんかで読んで、
あのね、これ北海道で歩いてたおじさんがいてね、何にもなかったのよ、
うん、
でもガソリンやばくて、俺その当時ねリッターね5キロか6キロしか走らないスポーツカーに乗ってたから。もうガソリンやべえなと思ったら、北海道のおじさんがいて、スタンド近くどこありますかねって聞いたら、あ、この先30分も走ればあるよって言われて、あれずーっとまっすぐ走ってたんだけど、1時間走ってもないのよ、スタンドがね。で、まあ、1時間20分も行かないぐらい走ったらあったのね。ということは、北海道の人はここを130キロぐらいで、俺80、まあ、60キロぐらいで走ってたから、あれなんだけど、多分北海道の人ってさ、多分一般道でも高速道路並みのスピード出してんだなと思った、ね。
まあまあまあ、でも出せちゃいそうなとこいっぱいあります、
ね。いやいや、そうだよね。
でもあの感じがいいですよね。
でも一番衝撃的だったのが、ジャスコまで99キロってジャスコの看板があった時だよね。一番ビビった。ジャスコまで99キロ。えー、っつって。
何を知らせたいんですかね。
して、北海道の親戚いるから、北海道の親戚聞いたら、あ、1時間ぐらいだよとか言ってて、お前何キロで行くんだみたいな。お前時速何キロ出していくんだみたいな世界だった。北海道どっちの方行きたいの？道東？もう札幌周辺じゃなくてあれでしょ？東の方とか行きたいんでしょ？
あ、いや、東は行ったんですよ。
あ、旭川とか。
家族旅行で一回行ったのが旭川と、あと上の稚内とかの方。
あ、最北端ね。
そうそうそう、行って、で、大学で短期間で行ったのが美瑛。
あ、
で、一週間ぐらい行ったのが、網走の方から、
うん、
こう、知床とか、
あ、
なんだ？
結構距離あるな、でもな。結構距離あるよ。
ここから、一番東の方。何だっけ。まあでも、もう東の方行って、帯広とかも行って、富良野とか行って帰ってきたみたいな。
あ、じゃあ逆に函館とか行ったことないんだ。
あ、そうそうそう、函館、札幌も空港しかなくて、町とか行ったことない。
あ、札幌の丘珠空港行ったんだね、新千歳じゃなくて。
いや、 新千歳。
あ、新千歳の。あれ、札幌の方にももう一個空港あるんだよ。
うん。あ、だから、そう、札幌とか、小樽とか、函館とか。
俺もさ、あの、函館外周で通っただけで、函館の街には降りたことないんだよね。通り過ぎただけだったから。
あと、そうだな。あの、なんか、多分インスタかな。なんか、シャコタンなんか、半島みたいな。
シャコタンって車、車があの、
あの、うる覚えだから、ちょっと待って、調べる。
シャコタンブルーって聞いたことある。あ、シャコタン半島あるよね、西側にね。
そう、そこ行ってみたいな、とも。
シャコタン。あ、小樽の、わあ、小樽の先か。へぇー。室蘭。あの、フェリーで、カーフェリーで行ってたんだけどさ、フェリー近づいてくるとさ、イルカがさ、フェリーに沿ってさ、群れで走ってきてさ、すごい綺麗なんだよね。
いいですね、自然の。その知床行った時も、ヒグマ見たかったんですけど、見れなくて。でも、キツネは見ました。
あ、俺もキツネは見た。
でも、一瞬過ぎてってか、歩いてる時じゃなくて、車乗ってる時から、うん、あ、キツネやーで終わってしまったみたいな。
でも、シャコタンから函館も、札幌から函館も遠いけどさ、シャコタンから函館も遠いな、なかなかな。じゃあどうする?空港からレンタカーで行くか。空港からレンタカーで行くか。
はい。
シャコタンって高速つながってないんだ、途中までしか。小樽までしかないんだ、高速。
そんなもんですよ、北海道。
いや、北海道ね、違うんだよ。あれつながったから違うんだよ。前は帯広の方と、途中までしか高速できてなかったんだよ。今繋がってんだよ。
確かに綺麗でした。
すごいなぁ。じゃあ、あれだね。じゃあ今度俺石川行くからさ、そのまま空港でさ、北海道行こうよ。社長に行ってさ、春ちゃん1週間ぐらい休み、有休でっつって。
社長が
オッケー
出したら、
ね、許可制なの。
社長がダメって言ったら、私は。
いや、ダメって言われるに決まってんじゃん。え、ガス屋さんと二人で行くのって言われて終わりだよ。え、付き合ってんのとか言われちゃうよ、そしたら。いいなぁ。俺も北海道行きたいなぁ。
何回行ってもね、
飽きないよね。飯うまいしさ。
でも多分やっぱ雪に慣れてないから住むのは結構大変やと思うんです。
あのね、あの家の作りがさ、もう雪対応だからさ、
まあもう、
ね、北海道の家って逆に暑いんだよね。
あ、言いますね。だから北海道の人は寒がりみたいな。
そうそう、だって玄関二重だしさ、あの玄関二重なのよ。あの最初の玄関があって、なんかそこでな雪を落としたりと、なんていうのかな、そので、また中に玄関があるみたいな感じ。
うん、私寒さ嫌いなんですよね。
あなた北国に住んでて何言ってんの。
いや、石川なんてまだマシですよ。
まだマシなの。
全然マシですよ。あ、まあ、うん、京都よりは。でも京都も盆地あったからそれなりに寒かったしと思ったら、まあ別にそんなに。
じゃああれかな。じゃあ予定としてはさ、俺小松空港に行くようにするからさ。じゃあ連休取っといてよ。え？
連休取り 取ったらでも友達との旅行を優先しますね。
そりゃそうだな。いや、これなんかこれさ普通ダメになっちゃってさ、番組として大丈夫かなこれ。リスナーお前何やってんだって言われちゃうけど、まあいいよと。ちょっとね、クレイジーアグリジャパンここ 2,3 回の回がさ、ちょっと結構センシティブな回だったから、まあこういうね、こういうね平和なラジオも撮ってみたいなと思って今日ははるちゃんに来ていただきました。全然農業のこと話してねえや。なんだ、せっかくなはるちゃんと旅行行けると思ったのに残念だな。
石川はぜひ来てください。
行きますよそりゃ。ただどうやって石川ってどうやって行くんだろうっていつも思うんだよな。
茨城ってなんかちょっと微妙ですよね。
うるせえな、殺すぞこら。違う、てめえ殺すぞ。お前殺すぞ。
だって茨城車で行ったことありますもん。
どっから
遠い、
どっから。
石川からですよ、石川から。
なんで来たの。
だから普通に友達とその北関東3県。
マジで茨城のどこ来たの。
茨城の有名な公園。
あ、ひたちなか
かな。うんうんうん、
海浜公園666
です。あ、そう、うん、行って、うん、だからそのなんかその3県ってなんか魅力度低いみたいな言うじゃないですか。だから行って魅力を探そうって言って友達と行って、でまあなんか一軒まあ一泊ずつみたいな感じで思ってたんですけど、
うん、
茨城は結局そのひたちなかの公園行った後、
うん、
もう行くとこなくなって。
筑波山とか牛久の大仏あるだろ。
もう栃木行っちゃいました。
ひでえな。
結局茨城泊まってないですね。
ひどいな。まあ確かにね、今でも魅力のランキング茨城10位ぐらい上がってさ、今最下位栃木なんだ。
うん、うっすら聞きました。でも栃木あれって思いましたけどね、
うん、
栃木なんか日光とか餃子もあるし。
どうやって来たんだ。一回名古屋愛知に出てから東名で来たの。
違う、新潟の方です。
新潟から来たの、関越通って。
新潟、かすって、こう、多分
群馬の高崎の方出て。
かな、
多分長野県で来たのか、じゃあ。
あー、そうやったと思います。あんまちゃんと覚えてないですけど。
あ、
上越のところで、こう。
あー、なるほど。すげえな。若いのに苦労してんな。
何がですか。
いや俺も結構車で行ってたけどさ、西川から車でっていうのはなかった。
いやでもそれはだから4人ぐらいいたんで、
あ、
全然こう、ま、回せるっていうか。
どうやって行こうかな。神戸まで、茨城から神戸空港まで飛行機出てるんだよね。
神戸空港って伊丹とは違いますか。
伊丹じゃない、だ三宮の、
ん、
兵庫の三宮
あるんや。
三宮のとこにある。
ん、
石川
単純に東京に出て、
東京行くのに2時間ぐらいかかるからね。
あ、そんな遠いに。あ、そうか、そっか、茨城意外と東京と離れてるんですね。
特急で1時間で行くんだけど、そこから羽田で30分ぐらいかかるから、どうしても、うん、2時間はかかる、ね、
うん、
羽田空港までは、ね、東京までは1時間ちょっとで着くけど、
うん、なるほど。
成田から
ないです。え、多分羽田しかなかったと思いますよ、小松。あれあったっけ。あ、あるか、あったかな。
東京成田発、東京小松空港、羽田
ですよね。
小松空港ってそんなに便ないの。
え、全然ないですよ。
マジか。新幹線だと 何時間かかるの？
わかん、乗ったことないですけど、3時間ぐらい？
東京まで？ 3 時間で着く？
いや、わかんないです。あれじゃないですか。全然止まらないやつ。
ああ、羽田、札幌、福岡、那覇、ソウル、上海、台北か。神戸空港から出てれば乗り換えで行けたんだけどな。羽田か。
そうなんですよ。ああ、そうそうそう。なんか、私も卒業旅行、結局まあコロナで行けなかったんですけど、その海外行こうとした時、やっぱ成田じゃないですか。
うん。
なんで、その成田に小松から行けないなって思ったのを覚えてます。
でも小松から海外出てるよね。
いや、ソウル、上海、台北じゃないですか。
そうそうそうそう。
いや、ここはまあ海外ですけど、ちょっと違うくないですか？
いや、ソウル、上海、台北って乗り継ぎ結構いっぱいあるから。
あ、そういうこと、自分で組み立てる感じですか？
いやいや、HIS に丸投げしてもいいし。海外の方が乗り継ぎ便安かったりするから。国内移動の方が高いね。
ん
で、一回海外出ちゃって、俺なんかよくやってたのがそうだ、茨城空港から上海出てたりするから、あと仁川とか、もうハブ空港、上海とかソウルのに、ソウルじゃなくて仁川っていう空港とかもハブだから、いろんな国行ける便が、そっから初の方が安かったりする、日本から買うよりね。で、韓国なんか数時間じゃ、北海道行くぐらいの時間で着くから、日本だと考えられないことで、ビジネスクラスとか乗れたりするんだよ。
うん、
空港のカウンターに行って、おしゃべりして、今日飛行機空いてたら、どうかな、ビジネス空いてたらビジネスにしたいんだけどっすら、じゃあまあ50ドルぐらい追加料金払えばビジネスに買えますよみたいな感じでビジネスクラスプラス5000円で乗れたりとかさ、あるから。
それは確かに安い。
逆にそっちの HIS とかってそういう相談してもうやってくれるからルートさ。JTB とかだと高いなんかもう、なんていうの、もう王道ルートしか探してくれないんだけど、HIS ってとことん安くしてくれって言ったら、とんでもないの見つけてくるから、とんでもないチケット見つけてくるからさ。
それは信用していいやつなんですよね。
HIS は全然信用して大丈夫だよ。サービスは全然 JTB に劣らないから。
なら。
電話とかメールでも対応してくれるし、だから多分小松空港から行きたいんですって言ったら、じゃあ一回、台北か上海出てそこで乗り継ぎしてくださいねとかになると、あとは、札幌、福岡あたりまで行って福岡で乗り継いじゃったりとか、ただ羽田からしか出てないや。深夜バスで行こうかな。
バス。
深夜バス出てんのかな？飲み市だっけ？
あ、金沢までは多分出てると思いますよ、結構。多分。
いや。
だって、だってディズニーランドとか行くやつ多分じゃなくて。
USJ とか。
そうそうそう、あるし。ただ、金沢から飲み市まで、電車でも来れるけどっていう感じですよね。まあ、一番はレンタカーですけど。
あれ、三宅さんは？
は、私ちゃんとした位置を知らないですけど、でも多分竹本農場からどれぐらいなんやろ ?15 分 ?20 分わかんない。そんなに隣の市なんで、遠くないはず。
あ、でも出てるね。飲みからユニバーサルシティとか出てるね。
え？
松戸、飲み、辰口温泉からユニバーサルシティ。 大阪駅梅田周辺、京都市南部伏見、
うん、
でも京都、前の彼女と京都1週間ぐらい泊まりで行ったことあったっけな、ちょっと懐かしいな。
そうですね、
京都のプリンスホテルに泊まったんだね、
駅の前
いや違う、駅の前じゃなくて、なんつったかな、そこ、ちょっと離れてたね、なんか地下鉄で行った覚えがある。
あー、どこかな、そこかな、市役所とか
知らない
。いや、わかんない、私もちゃんとした、
あ、なんかサミットやったとこつったかな、
え、京都でサミット、あ、それも私なんかちょっと疎いから、
京都のプリンスホテルって何個かあったんだよ、
そういう、なんていうんですか、プリンスホテルって名が付きそうなホテルいっぱいあるから、なんか
京都玉川宝ヶ池、楽北
は全然行かない場所に、
あのちょうど大震災の時で、大震災の1ヶ月後ぐらいで、新幹線とホテルのパックで1人ね、2万いくらだったね、新幹線付きで。
それは安い、
安かった、ガラガラだったけど。
あ、大震災ってあっち、
東日本大震災。
あ、東日本大震災。
阪神の方は俺、まだ小学校入る前くらい
かな。だからあれと思って。私だって生まれてないですもん。
いや、でもすごかったよ。清水寺とかさ、修学旅行生でこう溢れてるようなところ。
うん。
あとガラガラ。ガラガラ。
いや、だって、実家でも震度5、
うん、
ぐらいで、あの、なんか揺れて、食器とかも、
うん、
落ちた？
東日本大震災の時？
阪神大震災、
うん、
って言ってたんで、京都もだからなかなか多分やったんですよね。
いや、結構うちも屋根瓦全部落ちちゃったりとかさ、あの結構被害あったんだけどさ、もう花だからさ、もうほら出荷先がほらみんなほらキャンセルになっちゃったから暇だったし、あの、
やっぱそうなんですか、
農業を始めてほら彼女とちょっと大学の時から付き合ってたから、だから時間取れないしと思って1週間ぐらい、しかもすごい格安だったから、じゃあ京都行こうぜっつって京都行って、
何年前だ、
あーあった、2011年、まあ、そんなことしてたから別れられちゃった、捨てられちゃったんだけどね。
私はもうノーコメントですか。ちょっと、お水を。
ああ、ごめんごめん。いやー、でも、石川県に今行こうと思ってるんですけど、どうしましょうかね。
どうにかして来てください。
いや、はるちゃんに呼ばれたら明日行こうかな、もう。
明日私会社いません。
休み？
休みです。
あ、じゃあ3連休？
いや、今日は午前中だけ行って、明日と明後日は休みます。
マジか。どうしようかな。何で行こうかな。わかりました。あの、なんとかして、あの、お金ないですけど、なんとか頑張っていきます。ということで、ガス屋の石川県行きが決まったところで、今日は、あの、久しぶりに、あの、心落ち着く、あの、ほのぼのとした回をお送りいたします。それでは皆さん、また次回。
Give Hot Podcast. Praise Agro Japan.